Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
長岡 NGOK。
Let's go。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。先月8月20日、市内の感染拡大を受け、県は長岡市に特別警報を発令し、予断を許さない状況が続いています。今日は市内の感染傾向や感染防止対策についてご紹介します。お話をお伺いするのは健康課の若林理恵さんでございます。若林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1度目の特別警報が5月31日に解除されてからおよそ3ヶ月、2度目の特別警報が発令されました。現在は新潟県の全市町村に8月30日から特別警報が発令をされております。お盆や夏休み期間にあたる8月中旬に市内の感染者数は増加していたようですが。
はい、1度目の警報解除後、1日の感染者数は0人または1桁台をキープしていましたが、7月中旬に入ると県内の感染者数が増加し始め、市内でも8月中旬以降10人以上の感染者が確認される日が続きました。県内では感染力の強い変異株の影響もあり、医療体制は逼迫しつつあります。医療提供体制を維持し、市民の命を守るためにも何としてもこれ以上の感染拡大を防がなければなりません。
今若林さんのお話の中にございました感染力の強い変異株ということですけども、変異株についてはいかがですか。
はい、変異株、いわゆるデルタ株は従来型のウイルスと比べて2倍の感染力があると言われています。県内の感染者のうち変異株の陽性率はおよそ9割となっており、急速な感染拡大が進行しています。感染対策としてはこれまでと変わりませんが、これまで以上に念入りな対策を徹底してください。
なるほど。実際に市内の感染経路ですが、どのような事例があるでしょうか。
市内では県外の往来、帰省者からの感染、職場や飲食での感染から家庭内感染へつながり、小中学生や幼児にまで感染が広がるケースが多発しています。
まあ、実際に家庭内では生活を共にしているわけですから、なかなか対策は難しいですよね。
はい、なのでまずはウイルスを家庭内に持ち込まないことが大切です。感染リスクを避ける行動と外出時の感染対策の徹底がとても重要なんです。
実際に長岡市内の感染者を年代別に見てみるといかがでしょうか。
はい、2度目の特別警報が発令された8月20日の状況としては、感染者のうち30代以下の若年層が約6割を占め、40代から50代が約3割となっており、全国と同様若い世代の感染が急速に増加しています。直近の傾向としては学校関連の集団感染の影響もあり、19歳以下の感染者数の割合が全体の3割を占めています。
30代以下の若年層がおよそ6割を占めて、40代から50代が3割になっていると。で、直近の傾向としては19歳以下の感染者数が全体の3割を占めているということなんですね。少し前は高齢者の患者が多かった印象ですが、いかがですか。
はい、60代以上の感染者は1度目の特別警報発令時と比べて減少しています。65歳以上の高齢者はワクチン接種が進み、約9割が2回目の接種を終えていることが要因として考えられます。
なるほど。まあ、このワクチン接種は感染予防、発症予防、重症化予防の3つの効果が期待できると言われていますね。9月10日からですが、集団接種の追加予約が開始されます。今回は平日の夜間に実施されるということで、まだ予約ができていない若い世代の方もぜひ検討していただきたいと思います。
長岡
NGOK。
ここからは市内の感染傾向を踏まえて感染対策について改めて確認していきます。まず感染経路として県外の往来や帰省者からの感染とありました。全国では各地で感染が拡大し、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用地域が広がっていますね。
はい、現在これらの地域は東京都や大阪府、隣県の福島県、群馬県、富山県などの都道府県にも広がっています。
現在は33都道府県でございます。全国が47なので半分以上に広がってますね。
はい、まずはそのような感染拡大地域との往来は極力控えてください。やむを得ず県外と往来した場合は、その後数週間は注意深く健康観察をして、異変を感じたらすぐに受診をするなど、感染の可能性を考えた行動をお願いします。
この感染の可能性を考えた行動ということが非常に重要になっています。そしてもう一つなんですが、感染経路で職場や飲食での感染とございました。具体的にはどうでしょうか。
職場での感染リスクの高い場面としては、ランチや喫煙所、休憩室、更衣室などです。仕事の休憩時間に入った時など、場面の切り替わりは気が緩みがちになるので注意が必要です。また飲み会や会食はマスクを外した会話を極力避けるよう注意してください。
それぞれの場面ではどのような対策が必要でしょうか。
ランチでは黙食、歓談する際のマスク着用を徹底してください。飲み会、会食では普段顔を合わせない方との飲み会は行わないなど、飲食を伴う会合の実施は極力控えてください。喫煙所、休憩室では話す場合は必ずマスクを着用してください。
なるほど、人と話すときは必ずマスクを着用すること、基本的な対策なんですが、これは徹底していただきたいですね。
はい、マスクは隙間なく鼻まで覆うようにつけ、できれば不織布のものを着用してください。
家庭内感染も見られるということでしたが、家庭内でできることは何かありますか。
軽い風邪症状がある場合は早期の受診、家庭内のマスク着用を、家族の中に発熱などの症状がある方がいる場合は部屋を分ける、ドアノブなどの共有物の消毒などの対策の徹底をお願いします。食事の前や帰宅後の手洗い、手指消毒の基本的な対策の徹底も大切です。
家庭内でできることですね。もう一度ちょっとおさらいをしてみたいと思うんですが、軽い風邪症状がある場合は早期の受診、そして家庭内のマスクの着用ですね。また家族の中に発熱等の症状がある方がいる場合は部屋を分けるとか、ドアノブなどの共有物の消毒などの対策を徹底するということですね。そして食事の前や帰宅後の手洗い、手指消毒、こういった基本的な対策の徹底も大切になるということですね。皆さんもぜひ家庭内でですね、今からできることもありますから実施していただきたいと思います。あと市の支援策として PCR 検査費用の補助もありますよね。これはどういう方が対象になるのでしょうか。
はい、県外など感染拡大地域との往来があった方、また感染拡大地域からの来訪者との接触があった方などに対し、自主的に行う PCR 検査等の費用の10分の9を補助しています。従来は検査費用の3分の2を補助していましたが、市内の感染状況を受けて補助内容を拡充しました。対象は長岡市の住民基本台帳に登録のある無症状の方で、来年3月末まで実施しています。やむを得ず県外と往来した場合など感染の不安があるというときは、この制度をぜひご利用ください。いち早く感染を把握することで感染拡大を防ぐことができます。
なるほど、この PCR 検査費用の補助なんですが、自主的に行う PCR 検査等の費用の10分の9を補助すると。で、従来は3分の2を補助したんですが、今度は10分の9ということですので、ぜひ皆さん、この積極的な PCR 検査の活用をお願いいたします。 市内の感染をこれ以上拡大させないよう、一人一人がうつらない、うつさないという意識を持った行動が大切ですね。
はい。市民の皆様、お一人お一人、そして大切な方の命を守るため、これまで以上に念入りに感染対策の徹底をお願いします。
わかりました。今日お話をお伺いしたのは健康課の若林さんでした。若林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
感染拡大防止のため、これまで以上に感染防止対策の徹底に取り組みましょう。体調に不安を感じたら、新潟県新型コロナ受診相談センター、電話 025-256-8275、025-256-8275 までお願いします。また、自主的に行う PCR 検査等に対する費用の補助制度に関するお問い合わせは、健康課電話39-7508、39-7508までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。